9月14日火曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。本日の前半は、これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半はサムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成をお届けします。任天堂の新型スイッチ、5000円値上げの価値検証。任天堂は10月8日に任天堂スイッチの新型機を発売します。有機 EL ディスプレイを採用し、ハイコントラストで色鮮やかと歌う一方、解像度や動作性能は変わらないため小幅改良との声もあります。現行機より約5000円高い価格に見合った価値はあるのか、記者が体験してみました。従来機種との違いは実感でき、価格差を納得する人は多いと見られそうです。一方で、外部出力の解像度や音質は現行機と全く同じであり、自分のプレイスタイルを考慮した上で購入を検討する必要がありそうです。イオン、一括アプリ、iイオン始動、経済圏を作れるか。イオンは9月、グループの様々なサービスをまとめて提供する一括アプリ、iイオンの配信を始めました。ネット通販や店舗情報などの機能を集約し、新たなスマートフォン決済も導入しました。消費データの収集、分析や経済圏の拡大に向け戦略的なパーツとなりますが、継続的なセキュリティ対策やサービスの向上なども重要になってきます。イオンのデジタル戦略の成否を占う新たな仕掛けとなりそうです。ワクチン技術、mRNA が開けた規制当局の重い扉。新型コロナウイルスのパンデミックが医薬品に与えた影響は大きく、メッセンジャー RNA など様々な新技術が登場しました。研究機関からは最新の論文が公表され、企業は異例のスピードで医薬品を開発しました。さらに、規制当局が緊急許可という形で早期実用化を後押しするなど、研究と開発の歯車が勢いよく回っています。世界で新たなイノベーションが次々と生まれる流れができつつあり、バイオ業界には大きな変革の波が押し寄せています。劣後債で利回り狙う、償還時期と格付けを確認。企業が発行する社債の一種、劣後債への関心が少しずつ高まっています。普通社債に比べて、破綻した場合などで支払いが後回しになるため格付けが低い分、金利が高めに設定されているものが多いためです。低金利時代に少しでも高い利回りを得たい個人投資家を引きつけています。ただ、元本の返還条件や金利の変更規定などが複雑なものもあり、条件をしっかり見極めることが重要です。賃貸住宅、去るとき後を濁さず、劣化めぐる請求に注意。企業の半期末となる秋は引っ越しのシーズンです。賃貸住宅の退去時は、現状回復費用をめぐるトラブルに注意したいところです。そもそも負担すべきなのか、仮に負担する場合の貸主と借主の割合はどれくらいなのか。例えば、借主の過失による損耗でも、必ずしも全額負担の必要はありません。経年変化による損耗は貸主負担の考え方から、建物や設備の経過年数が長いほど、借主の費用負担割合が少なくなっていくと考えるのが一般的です。無駄な出費を防ぐため、考え方を整理しておきましょう。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、公益条件。チェックしておきましょう。公益条件とは、貿易での稼ぎやすさを示す指標です。輸出物価指数と輸入物価指数の比で表します。輸出物価の上昇や輸入物価の下落で交易条件が改善すれば、その国の貿易環境が良くなっていることを示します。安く輸入して高く輸出できることで、国内に資金が流入しやすい環境になるためです。一方、交易条件の悪化は富の国外流出につながりかねません。以上が今日知っておきたい用語、公益条件の説明でした。最近は公益条件が11年ぶりの悪化幅となったことがニュースとなっていました。原油価格の上昇が輸入物価に大きく影響しているとのことです。公益条件は 景気の先行きを示す指標の一つで、昨年7から9月期から悪化傾向にあり、今後株価や企業収益に対しての懸念材料と言われています。公益条件、ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いてはこちらのコーナーです。資産形成って難しそうですよね。投資やマネーに関するニュースを一緒に勉強して、自信を持って大丈夫と言えるようになりましょう。サムズアップニュース、あなたと学ぶ資産形成。先週のテーマが確定拠出年金でしたが、今週のテーマはイデコ、個人型確定拠出年金です。まずはイデコの概要についてです。個人型確定拠出年金、Individual Type Defined Contribution Pension Plan の頭文字を取ってイデコと呼びます。こちらも国民年金や厚生年金といった公的年金に上乗せする形で、個人が任意で加入し、運用する金融商品も自分で選ぶ制度です。加入条件ですが、日本在住で20歳以上60歳未満、国民年金や厚生年金などの公的年金に加入している人であれば加入できます。雇用形態に関する条件はなく、派遣社員、パート、アルバイト、学生、主婦にも加入資格があります。なお、学生の不特例制度を利用して保険料納付を猶予されている学生はイデコに加入できませんので注意が必要です。また、現行の制度では、会社員ですでに企業型の確定拠出年金に加入している場合は、企業型年金規約で、イデコに同時加入できる旨を定めている場合に併用が可能で、原則できないという状況です。2002年からあった制度ですが、17年に対象を拡大すると加入者が急増、最近では200万人に達しました。ただ、加入可能者に占める比率では実質 4% 程度になっています。実際に加入する場合は、自分で金融機関や金融商品を選ぶことになりますが、金融機関ごとに取り扱っている金融商品や手数料に差がありますので、しっかりと調べた上で始めましょう。イデコは現役時代に節税しながら老後の資金作りができる仕組みで、拠出時、運用時、受給時の3段階で税優遇があり、節税投資の王様とも呼ばれています。掛け金の節税効果は、掛け金額×その人の税率。企業年金のない企業の会社員では、年間掛け金上限は27万6千円なので、税率2割なら5万5200円分の税金が減ることになりますね。こんなイデコですが、今後2つの制度改正が予定されています。1つは、積み立てできる期間、加入期間が来年5月に現在の60歳未満から65歳未満へ伸びます。ただ、全員ではありません。イデコは国民年金に加入している人だけ上乗せできる制度だからです。自営業者なら60歳以降も国民年金に任意加入する期間だけ積み立てが可能です。会社員なら60歳以降も厚生年金加入で働き続ければ国民年金にも加入していることになるので積み立ては継続可能です。もう一つの制度改正ですが、来年10月から企業型 DC の導入企業でもイデコ併用が容易になります。企業型の加入者は750万人を超えています。現在は難しい規約変更が必要で、原則イデコは併用できませんが、これが可能になります。実は僕は現在企業型 DC に加入していますが、イデコも併用ができるようになるという話を聞いて、改めて制度を学んでみようと思って今回取り上げました。ということで、今週はイデコについて概要と制度改正のトピックを取り上げました。先週今週と取り上げてきた確定拠出年金イデコはあくまで老後資金作りの制度です。原則60歳になるまで引き出せないことを考えると、住宅、教育資金のように途中で使うお金は当然確定拠出年金イデコには向いていません。そうしたお金はいつでも引き出せ、運用益が非課税となる少額投資非課税制度NISAで増やすことを考えるのも一つの選択肢です。確定拠出年金やイデコとNISAは併用可能で、僕も企業型 DC とNISAを併用しています。早い時期から2つの制度を併用して資産作りを進めるというのを考えてみるのはいかがでしょうか。今日で僕もあなたも個人型確定拠出年金イデコについてはサムズアップ、大丈夫。9月14日火曜日のヤング日経、サムがお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。9月もおよそ半分ですね。9月は僕の中ではまだまだ暑い夏の時期という感覚なんですが、 僕の住んでいる地域では30度を超える真夏日の数が8月と比べるとだいぶ少なくなってきました。今後の天気予報を見ても30度を超える日がかなり少なく、逆に最低気温は20度を下回る日もあるようで、徐々に秋になってきているなと思います。天気や気温は住んでいる地域によって全く異なりますが、あなたの住んでいる地域でも秋が近づいてきていると感じますか？僕はコロナの影響もあって家から出ずに過ごすことが多いです。在宅勤務も多いですしね。なので季節の変化に鈍くなったなぁと感じます。以前は通勤の時とかに秋になってきたなぁとか感じていたんですけどね。プライベートの時間を家で過ごす時も多いんですが、僕は結構ゲーム好き、ゲーマーなので、ちょくちょく自分でゲームをしたり、ゲーム実況動画を見たりして過ごしています。主にパソコンやスマホでゲームをしていますが、今日のニュースで取り上げた任天堂のスイッチ、僕も持っています。今回スイッチの新型機が出るということで、すでに持っているしなぁと思いつつ、有機EL ディスプレイは気になるなぁと思っていました。ご存知の方も多いと思いますが、スイッチはスイッチ本体の画面でもプレイできますし、テレビやディスプレイに外部出力して据え置き機のようにプレイすることもできます。僕はディスプレイに出力してプレイすることが多いこともあり、まずは実際に新型機を購入した人の評判を見た上で購入を考えようかなと思っています。先週もたくさんコメントをお寄せいただきました。松井さん、南町さん、エルパパさん、花男さん、コメントありがとうございます。先週の放送をきっかけとして、確定拠出年金を見直しましたという声がいくつかありました。僕も放送の数日後に自分の企業型 DC の見直しをしました。いやー、選んだ当時は完璧な選択ができたわーとか思っていたんですが、改めてNISAとか他の資産も含めて考えてみると、僕の場合はもう少しリスクを取っても良いかなと考え、運用商品や割合の見直しをしました。いつの間にか前回の選択時にはなかった商品が増えていたりしましたので、今回見直してよかったな、見直すいいきっかけになったなと思っています。今週はイデコを取り上げましたが、企業型に加入している方もイデコに加入している方も、そういえば見直ししていなかったなという方は、今回のサムズアップニュースをきっかけにいかがでしょうか。またまだ何も始めていないよという方にも、サムズアップニュースをきっかけとして少しでも興味を持ってもらえればと思っております。今週もニュースや僕のコーナーサムズアップニュースの感想などなど、ぜひコメントいただけると嬉しいです。また取り上げてほしいテーマ、トピックなどもあれば、そちらもコメントいただけると嬉しいです。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また日経電子版の購読の申し込みはこのチャプターのリンクからお願いいたします。明日水曜日は斉藤ありささんが担当です。明日もぜひ聞いてくださいね。それでは良い一日をお過ごしください。